2024年5月13日月曜日、時刻は午前7時48分を過ぎたところです。大阪は雨ですね。昨日の夜からずっと降ってますね。昨日日中は結局降らなかったんですけれども、夜で夜中もずっと降ってましたね。で今日どうやら本当に一日雨のようで、少し上がってくるのが夕方ぐらいですね。ただ明日明後日はよく晴れるようですね。明日なんかは雨上がり、新緑が綺麗んじゃないかなと思いますが、そういえば15日よく晴れる日、葵祭りですよね、京都ね。いやー、まあ、絶好の日和といえば日和だけれども、人がまたすごいでしょうね。まあ本当にもう京都は行けなくなったな。もう仕事で京都を行かないといけないという人が、こないだもう行きたくないって言ってますもんね。で街中、昔は本当に街中ちょっとこう通りから入ると本当に静かでね、なんかそれをその道を歩いてるだけでもいい散策になる、哲学の道を歩かなくても、本当に御所のあの辺りのちょっとこう入ると本当に静かでしたけどね。今はそういうことがないということですが、さてさて5月も半ばに入りましたが、全然関係ないんですけど、というかこの間新聞を見てましたらね、これちょっと切り抜いたんですけれども、これいつだ、4月24日か、災害の時にその車中泊している人おられますよね。やっぱその避難所がなかなかちょっとこうプライバシーの問題とかいろいろあったりとかして、もうやむを得ず車中泊の方がまだ気がね紛れるというふうなこともあると思うんですけれども、その車中泊の支援者、避難者に対して支援をしてないっていうのが 84% 自治体の調査ですね。災害経験の自治体調査で 84% が車中泊の避難者、避難してる人に対しての支援をしていないということが調査で分かったということなんですね。これはちょっと驚きですね、これは。で支援の必要性についてはその自治体の方、77% が、まあ、認識はしていると。ただし今のところ必要はないというふうに答えたところも 12% あって、検討したことがないというのが 8%。 ちょっとでさらに最後にですね、 3% の自治体が車中泊は望ましくないので認めていないと。これどういうことでしょうかね。個人的にはこれ人権侵害じゃないかなとちょっと思ったぐらいなんですけど、なんでしょう、村意識ということがベースにあるんでしょうか。でこれ、まあ、わざわざ切り抜いたのは、まあ、ちょっとこう驚きだったことと、あと大阪市の男女生き生き財団で去年、1年目、今年ももう今開校してるんですけれども、地域防災女性ファシリテーター養成講座というのがあって、で去年ちょっとそれに関わることもあったの で今年2年目で受講生で、ね、またさらに素敵な人たちがまた受講されてるようですけれども、ちょっとこう問題提起というか、まあ多分皆さんご存知だとは思うんですけれども、何かの折にこれまたねちょっとお伝えしとこうかなと思ってこれ切り抜いたんですけど、まあ、それを置いといたとしても、この 3% の車中泊は望ましくないので認めていないというのは、これはどういうことでしょうかね。災害を追ってやむを得ず 車中泊をしているわけだけれども、いやこれはちょっと考えないといけないんじゃないかなとちょっとね思って、自分なりにまだ追って考えるかなと思ってますが、まあそんなこんな、なんて言うんでしょうかね、その何が大事かっていうことをね、やっぱりそれぞれがしっかり認識しないといけないですよね。特に災害、大きな災害の時に何か自分たちのおしがらみとかそういうものを超えたところでのやっぱり人間の尊厳に関わる問題なので、ですからそういうこととそうじゃないことのこうなんていうんですかね、直感というか感覚っていうか、もう感覚があって多分、価値観にまたなっていくと思うんですけれど、そういうものは備えておきたいと思いますね。まあそんなことをちょっとまた なぜこれまた喋ったかっていうと、なぜか知らないけど今日朝そういえばこの間の霧の国のことというふうに今朝ちょっと思い出したもんですから、でちょっとお話ししてみましたといったところで、時刻が7時54分を過ぎたところです。また高井先生の本を読みたいと思います。以上です。